いやー、前半で、のんけやったらいい班上がるってとこからめちゃくちゃずれましたね、話が。
ね。
そんなところ力説してもしょうがなかったのに。
うん。
でもその、だ、処女中とかと似てるっていうのは確かにそうなのかもしれないですよね。
確かに。
なんかその、鉄ガズなとこがええんでしょうね。
そうよ。
な、開拓する感。
のんけ食いって言うからね。
そうなんですよね。でもこれ、必ずしも、その、銭湯とか、サウナで迷惑行為するとか、犯罪してるっていう風に捉えられると困るんですよ。
ほう。
そうじゃなくて、別に犯罪とか関係なく、のんけ銭みたいな人もおるから、
うん。
そういう人は責められるべき立場にはないわけですよ。で、合意のもとにっていう。
はいはいはい。
つまりその、くどき落とすのが好きみたいなことであったらいいわけでしょ？
うん。
なんかもうずっと延々なんか貢ぎ続けるおじさんとかいましたからね。
延々見続けるおじ。
いや、貢ぎ続けるおじみたいな。
ああ、はいはいはい。
なんかもう相手がもういいよって言うまで。
うん。
とか、あと、なんですかね、闇が深い話なんですけど。
うん。
のんけぶるっていう。
闇深すぎるでしょ、モテラージ、突っ込んでない？
うん。なんかその、いい班あげるために。
うん。
ゲイなのに。
うん。
いや、のんけですから、って。
もう飲むしかないわ。
でもそれ、
でもあれなんでしょ？
うん。
ソフモヒラウンドヒゲで言うんでしょ？
いやー、そういうの、そういう世界よく知らないんですよね、みたいな。あ、いい班あげる。いや、初めてなんですけど、みたいな。だから、知念さんに連れてこられてって。
でも知ってたっぽいって。
知ってたっぽい。落としたさん。あ、落としたさんじゃないですか。
はい。
落とした雲と、あと金雲の落としたさん、この間。
励みそばを大量に送ってくれた。
そう。で、長野県の伊那市に行ったんですよ。
ほう。
18切符の、夏の18切符の最後の詩を目的として、
うん
うんうんうん、その時にお会いした落としたさんなんですよ。
はい。
いなしの話もまたしたいですね。
してください。僕最近ね、
うん、
18切符で日本列島横断するっていう記事を読んで、
はい、ほう、そんな記事が。
はい、鹿児島県の一番下の駅から
枕崎、
あんま思い出せない。まあ、多分そうなんでしょう。そっから、北海道の稚内まで行くって、18切符で。
あのね、枕崎行こうと思って、
はい。
めんどくさくなって断念しちゃった。
で、その記事を読んで。
すごくめんどくさく。鹿児島中央までは何回か行ってるんですけど、
はい。
そっから指宿枕崎線っていうの乗ったら枕崎行けるんですけど、
はい。
ご想像の通り、ものすごくアクセス悪いんですよ。
一日で、
うん。
山口県まで行けたんですよ。
枕崎から？
うん。
行けんのか？まあ、行けるか。うん。
まあ、行けたみたいで、
はい、
山口からは相当行くんですよ。
行くよ。山陽やもん。山陽本線やもん。うん、
で、そっから、で、東京からも。
むっちゃ早い、東京までそっから。
で、東京から、
はい。
二択に攻められて、
はい。
東北ルートで行くか、新潟ルートで行くかみたいな。でも18キッパーにとって東北は魔って言われてるらしくて。
でも、太平洋側行ったら行ったで、
みたいな記事を読んで
る
んですね。
太平洋側はね、JR 通ってないとこがあるから、
そうやめといた方がいい。なんか散策化されて
る。散策のとこあるから。
だから結局この人も、
うん、
そう、新潟寄りのみたいなところに行って、
僕も青森までは、あれでしたからね、 福島から山形のホームに上がってって行きましたからね、行き死は。
うん。
帰りはその、違うルートで帰ったろうと思ったんが罠ですよ。
そう、罠らしいね、なんか。うん、
まあでも、景色は良かったですけどね、その山積線も。金払っただけはあったわって。
いいですね、そういうの。で、なんか、うん、その、北海道に行くための特別切符は、まあ用意されていて、はい、なんか1000いくらか出せば乗れるんですよね。
もともとね、乗れたんですよ、何もなくても。
ああ、そうなんですか。
うん。特別区間なんで、そこは。今はいるのかな？その、北海道のあの、新幹線が、
そういうのは。
新幹線通ってなかったから、その前は。
ああ、
特急、特急しか行けなかったんですけど、
うん。
その特急が行く、普通で、普通列車に乗り換えれる最初の駅、なんとかいう駅あるんですけど、
はい、
そこまでは乗ってもいいって特例があったんですよ。
うんうんうん。
そっから、だって普通列車が通ってないから、その区間は。その区間だけは特急に乗ってもいいみたいなのがあったんですよ。
なるほど。
トンネルね。
うん。
でも今はその、新幹線の絡みで、別の県
が必要みたいです。
ってるのかもしれない。
18切符で行くには。
じゃあもう、実質、純粋な18切符では行けないんですね。
そうそうそう。
うん。まあ僕も青森で北海道に渡らず引き返してきた男ですからね。男たちは北へみたいな。
北へ。
そう、もう、そこで
引き返した。同じこと思った。
そう。あの、二度ともう行けないんだよって。
そう。少年をキラキラしてましたからね。
そう。行ってみたいよって。
まあ、うん。あんなこと言われ、あの、初対にあんなこと言われたら、ぐっと動かされるよね、おじさんで。
そう、あの、ここまで来たら行きたいよって。
うん。
で、あの、主人公は、そっかーって思って、でも俺も忘れかけてた何かを思い出したような気がするって言って。
でもその後三夜暮らしなんだけどね。
飲んだくれてた。
忘れかけた何かを思い出した気がするであって気がして、そのまま三夜で、アル中になってたっていう。
でも帰りあれやんか、太平洋側で帰るかって言ってたじゃないですか。
帰るかって言っただけだからね、その後ちゃんと、あの電車で帰ったからね。
で、飲んだくれになった。
そう、飲んだくれになって手がプルプルプルプルって。
で、三夜でなんかあの、断酒をする羽目になるっていう。
うん。で、その後、ヤクザまがいのやつボコって、この金で飲みに行こうって。最悪じゃないですか、もう。
いや、でも面白いんですよね。
面白い、ハードボイルド。
うん、ハードボイルド。あれでハードボイルドハマりましたからね。ハードボイルド、
ね。僕はハードボイルド真逆の、うん、今からコーロームにはまりますからね。
あの、あれじゃないですか、あの、恋愛系じゃないですか。
うん、でも今読んでる、ちょっと読んだんだけど、
はい、
20ページぐらい、はい。いきなり石が話しますからね。
石が？
あの、ジョカが、はい、ジョカって中国の、まあ、女神みたいなのがいるじゃないですか。
あの、方針演技に出てくるやつ。
そうそうそう、ジョカがなんかめっちゃ石集めてるんですよ、うん、序盤で、
うん。
で、めっちゃ石集めてこれを、
はい。
なんかに使用したけど、一個だけ使わんかったってわざと、
はい。はい。
で、その石が、なんで俺使われなかったんだろうって。めっちゃひねくれて、
はい。
はぁって、俺って必要ないのかなって、で、人間界に降りたのよ。
何しに行くんや、石が。
で、もう、はぁ、もう、俺って必要ないのかなと思ってる時に、僧侶、が、二人が来て、
はい。
談笑してるところを聞いたら、人間界ってすっげえ面白いんだな。
はい。
って聞いたら、石が、はい、うん、すんませんって、
うん、
あの、石ですけど、喋りますって。
はい、石ですけど喋ります。
あの、人間界って面白そうっすねって。
うん。うん、
自分も、その人間界で楽しみたいなって言ったら、やめとけやめとけって。
うん。
あんな属性に染まることはないと。
うん、うん。
あの、楽しいのは上辺だけであって、はい、結局虚しいぞみたいなことを説くんですよ。
はい。
でもそれでも僕は人間界でそういう俗にまみれてみたいと。
やめとけやめとけ、あいつは付き合いが悪いんだって。
そうそうそうそうそう。やめとけやめとけおじが来たんだけど、
うん、
いや、それでもって。
医師の同僚はね。
うん、医師がね。じゃあ分かったって、そこまで言うんだったら、俺の力で、
うん、
ちょっとお前人間界連れてくわ。
意思を？
うん。まあ、人間界にいるんだけども。
はいはい。
だからその都会に連れてくわ、みたいな。
うん。
で、でもお前ただの石だから、ちょっと良くないなって言って、ちょっと宝石みたいにすんのよ。
はい。
で、宝石みたいにして連れて行くっていうところまで読みました、
ね。何の話か分からないですね。
そう、全然分からんとか思って。で、
うん、
また違う僧侶が、
はい。
なんか、石碑みたいなのを見るのよ。
ほう。
そしたらそこに、あの、石が人間界に憧れて、
うん、
あの、属性に染まったけど、良くなかったな、みたいなことが、つらつらと書かれていた、みたいな。
いや、もう終わったんや、その、そいつの。
だから、もう書かれていた、みたいな。
じゃあ、もうネタバレ、されてた
ネタバレっていうか、
されてたの
一体どういう話なんだろうっていうところで今止めてるんで。
奇想天外すな。
レイニー・ブルードメですね。
うん。うん。
12巻ありますんで、結構分厚いんですよ。
レイニーブルーは7巻でしたっけ？
7 巻ですね。僕は1巻の20ページ止めですね。でも1回目は意味わからんと。
うんうんうん。
コーロームは、
うん。
で、2回目で、まあまあまあ言うだけあるな、みたいな。
うん。
まあ読んでも読まんくても一緒かと。3回目から中毒になるって。
うん。
だから俺はコーロームさえ読まなければ。
うん、そう。
もっと。
発展してたのに、ね。
発展してたのになって言われるぐらい。うん、だって、カバンに常に12巻全部潜ませて読み続けるんですからね。
まあ、なんか、今で言う北斗の剣とかなんでしょうな。
ああ。
でも北斗の剣は12、カバンに入れないからね。まあ、ドカベンみたいなもんか。
それを誕生日に買った俺。
そうそうそう。もうこれからの人生が決定されてしまいましたね。
コーローム中毒。
はい。
これで麻雀読み、麻雀やりながらコーローム読んでアヘン決めたのも最悪です
か、まあ、なんか、てっちゃんが中国ですね。
絶対に発展しない男ですよ。
そう。
俺が中国か。
そうそう。
かっこいいな、うん。俺が真ん中の国になるのか。
うん、うん。中津国？
中津国。ロード・オブ・ザ・リングに繋がるのね。こっから。
まあなんか今の中国とかでも、あの、三和大神と書いて、
はい、
三和ゴッドっていう勢がいるらしいですからね。
あ、あの、ネトゲの。
そう、なんか日雇いやっては、あの
ネトゲする。
ネトゲやるっていう。
で、少ない給料で女買うって。
そう。一日、ここでの合言葉は一日働けば、三日、あの、暮らせるだ、みたいな。
あれやばいよね、あの話。
うん。
ネトゲってほんとハマりますからね。
でもそういうのでね、あの、ネトゲで人が奴隷化していくって未来感しかないじゃないですか。
うん。
その電子の世界の出来事の方が重要になってくるわけじゃないですか、ギャンブルとかより。
はい、今もうまさにそうじゃないですか、うん、日本でも。ツイッターの方が大事でしょ、うん、現実より。
現実よりツイッ、ああ、拡張現実ってこと？
だって、現実で友達いなくてもツイッターのフォロワーが4桁5桁あれば、もう、
でもね、
自信満々に外歩けるでしょ。あ、こいつ何言ってんの？ツイッターフォロー2桁のくせにみたいな。
ああ、一つ弱いくせにみたいな。
そうそうそう、そういうのあるでしょ。
でもね、現実問題考えてほしいんですけど、
はい。
ツイッターのフォロワーが4桁5桁あるやつがいたとしたら、
うん。
そいつって、結構友達も多いはずなんですけど、絶対なんかそのオフ会とかするんでしょ。
そんな、今動揺してるよ、俺は。
そんなんよりも、ツイッターのフォロワー20人とかの方が友達いない率高くないですか？
きっと。やめえや。
ねえ。あ、その、落とし田さんのやつがもう、横に行っちゃってましたけど。
はい。
落とし田さんのやつ読みますね。
はい。
その、富山のコストコ連れてってもらったついでに念願の富山ブラックを
おお、いい、俺もまだ食ってない。カップラーメンで食ったけど。
聞いてたより塩辛くなくて、出汁感が強かった。満足って。
うん。
言ってはって。富山ブラックの、これ、なんですかね。あ、イロハっていうとこなんですよ。
うん。
まあ、結構有名な店なんですけど。
はい。
ここは塩辛くないっていうか、
うん。
基本的に富山ブラックって、その、塩辛くないんですよ。
え？どういう意味？
あ、つまり富山ブラックっていうのは大輝っていうお店が始めた形式のラーメンで。
うん。で、ジャンルなのね、もう。
そうそうそうそうそうそうそうそう。二
郎みたいなもんなんだ。
二郎みたいなもんであるし、
とか家系とかそういう言うたら
豚骨ラーメンみたいなそういう。
ああ、もう一大ジャンルなんだね。
富山の周辺だけでね。
うん。
せやけど、その、最初に初めてみんなは真似したわけですけど、その最初に始めた店だけなんですよ。うん、無茶な味付けなのは。
うん。
で、その大輝っていうのも今二代目というか、その最初のやってた人が辞めはって、
うん。
なんか好きやった人が後継いで、そのチェーン化してるみたいな話らしいんですけど、
うん。
そこはその初代の味を守ってるから、もうおおよそ信じられないぐらい辛いんですよ。
はいはいはい。
醤油味のラーメンじゃなくて、ラーメン味の醤油っていう。
あ、この塩ポテト振りすぎってやつね。
そう、てっちゃんの好きな表現がぴったし当てはまるものなんですよ。
ん、大好き。
でも、その後発の富山ブラック、これ富山ブラックって、へえ、面白そうじゃんって始めたところが、
うん。
そんな野心的な味付けを真似するわけないじゃないですか。
はい。
もうちょっと人の食べれる形にしようってするじゃないですか、絶対に。
うん。
ちゅうか、怖いやん、そういうラーメンを真似すんのって。
怖いよね。一か八か感があるよね。
でもそこはもう、そのラーメンで受け入れられてた店やから、
うん。
今でもそういう極端なラーメン出し続けて、そうじゃなかったらその店の存在意義ないですからね。
うんうんうん。
やってるんですけど、多分その、インスパイア店は、
うん、
全部塩辛くないはずなんですよ。黒さだけは引き継いでるけど、うん、その、人が体壊してもいいみたいな、ラーメンはしないのね。
うん。
でもその、元祖の店は、昔労働者がそのドカ弁を持ってね、
うん、
白い飯だけを持ってやってきて、いっぱい食べれるように、醤油でラーメン作りましょうねって
。ああ。
ってした精神をずっと引き継いでるから、
うん、
今でも結構極端な味なんですよ。僕は食べるたびに頭が痛くなるんですよ。塩分濃度高すぎて。
日本人は塩分を、あんまり、なんだっけ、中和できない、腎臓が弱いっていう記事が最近上がってましたね。
え、マジで塩に弱いの、うん、
日本人は、
うん、
統計的のデータを取ったら、
うん、
腎臓が海外の人よりも弱くて、
海外にはもっと塩に強い腎臓がいるの。
そうそうそう、塩だから日本人は塩分に注意しよう。
え、こんだけ醤油とか漬物とかそういうの大好きな人類なのに、
うん。
え、それって神様はあんたは神様とやらは残酷だぞって。
そう。
日本人が塩に弱いならなぜ醤油とか漬物とかそういうの流行らしたんだって。
うん、でも人間が生き死にを決めようとするなんてって、おこがましいとは思わんかねって。ポンって。
じゃあ富山ブロックは何のためにあるんだってなるじゃないですか。
ラーメンは死に向かう食べ物じゃないですか。うん、
でもそれがさらに塩やったとし、塩っていうか醤油やったとしたら？
だったとしたらですよ、だから。ジローが体にいいなんて一言も言ってないですよね、僕。
そう、ジローも、今でこそ無茶盛りみたいなのやってますやん、どこのインスパイア店も。
はい。はい、
でも、ジローのインスパイア店が関東でぼちぼちできた頃って、
うん。
インスパイア店行けばなんか、こましなジローが食べれたんですよ。
うん、うん。
インスパイア店のそのラーメン台とかそういったところの方が、 なんか、ジローを普通の人も食べれるようにしときましたからね、みたいな。やっぱりフォロワーってなんかその、極端を真似するのって怖いじゃないですか。
怖いよね。
良くも悪くも、改良しようとしますやん。
はいはいはい。
そこなんですよ。その荒々しさが許されるのは元祖だけっていう。
ああ、俺、家系食いてえな、本場の。
家系はもうもはや、なんていうか、どこが主流って言っていいのかわかんないですね、広まりすぎて。
あ、でも直系とかあるんで、ちゃんと。
あの、僕は、その元祖って言われてる吉村屋っていうのがあるんですよ。
はいはいはい。
横浜に。
はい。
それも食べたんですけど、
うん。
でも、元祖が一番人気ではないので、
うん。
主流が分かんないじゃないですか、もう。
うん。まあでもなんか、ググれば、大抵は。
でもそれは人気店がどこっていうことじゃないですか、なんとかやっていう。
ああ、なるほど、なるほど。
で、その人気店っていうのは日々変わっていくじゃないですか。
うん。でも東京のラーメンうまいっすよ。
何ちゅうこと言うんですか。
いや、だって本当でしょ。さすがにうまい。人気店が変わるだけあって、
うん、
その、美味しくないところはすぐ潰れるから、東京で潰れないだけで価値があるよ。もう飲食店は。
日高
屋。僕とか1年に1回か2年に1回ぐらいしか東京行けないんだけど、
うんうん、
そこに行った時にまだあるお店はもう、うまいなって。新宿三丁目の富士そば。毎回行く。あと、秋葉の富士そば。
逆に言うたら、なんか、さほどでもないのも生き残れるのが東京っていう側面もあるんです
けど、ね。さほどでもない味を求めてる人もいるからね、人が多いから。
だから、それ言い出したらもう、あらゆる店ありになるから。
だから、東京はすごいんですよ。で、人が多いっていうのはこういうことじゃないですか。
だから、選択肢が多いんですよ。
そう、選択肢が多い。あの、めっちゃうまいの食いたいな、でも、並ぶの嫌だし、とか、うん、遠いし、とか、高いし、って。
うん、
あ、でも、まあまあでいいやっていうのが富士そばじゃないですか、多分。
で、その、ね、
花、富士そばって うまい、まずいとか語る店じゃないでしょ、基本的に。
で、美味しい店もあるんですよ。
ありますけど、まあワンコインで、
うん、
まあ多少腹が満たせりゃいいやっていうところの、チェーン店的なところであれば、松屋や富士そばとかが、吉野家とかが並ぶわけですよ。選択肢で、どこにしよっかなっていう、考える間もなく目の前にあるのが東京のすごいところですよ。
で、
都心の。
王将とかが、なんかも入れない店になっちゃうっていう。
ね。だから日高屋行くかって言ったら日高屋も満席みたいな。お前ら昼から飲むなよみたいな。
あの、日高屋とか、餃子の満州とか、関西とかやったら生き残れないですからね。
生き残れない？
王将に殺されるから。でも、東京やったら王将が満席じゃないですか。
はい。
生き残れる。っていうか、日高屋が言うてましたもん。王将の横に作るのがコツですわって。
いや、ほんとそれ。儲かってる店の横に同じお店出すのは儲かるから。
うん、うちは王将の近くに出しますからねって。
もう、東京行きたくなってきたな。
いや、でもね、本当に富山ブラックは辛い。その、大気っていう
の。富山ブラックも食べたいな、ほんまの。
そして、だから、なんでしょうね、店紹介とかで、
うん。
インスパイア店の方をレポートするのはわかる。
うん。
なんでかって言ったら、大輝とかを下手に紹介して、素人さんが行くじゃないですか。
はい。
こんな辛いの紹介すんなよって苦情来たら困るもん。
こっちもやってられないんですよ。
そうだ。それ分かってるやつだけしか認められないんだ、現代では。
うん。
だからみんなその、腫れ物に触るような感じで、だから普通に、真っ黒ですけど意外と辛くないんですねっていう店の方を紹介したがんのは本当にわかる。本当に。
なるほどね。
うん。メディアとかで紹介されるのは多分そっちやと思う。大輝とか下手に紹介して、人が行ったら困るもん。多分。
まあ、大輝とかは、行きたいな。
でも、なんかその、強烈な何かを味わいたかったら、 そのしょっぱい、何この、醤油でラーメン作ったのっていう。
うん。この醤油ラーメンの味するわ。
そう、そう。あ、ほんでね、あれなんですよ。こないだも、その鳥取のビンさんに会いに、久々に1年ぶりぐらいに米子に行ったわけですよ。
はい。
鳥取県の。で、鳥取のビンさんと、こう、あ、チンコ元店長ね。
はい。
で、ちょっと飲みましょうやーってなって、選んだ店がなんと、
うん。
ガストなんですよ。
ガスト飲み？
はい。
最近俺がやった？
あの、中途半端に時間があったん、中途半端な時間から飲み始めたんで、
うん。
5時とか過ぎないとなかなかお店開かないのね、米子とかで。
うん。
ってなったら、
ファミレス、24時間のファミレスは助かりますよね。
しかも4時から7時までなんかハッピーアワーとかって言って。
そうなんですよ。朝日スーパードライが。
はい。
安い上に2杯目からもっと安いんですよ、
はい。なんかそのビールとかハイボールとかがちょっと安くなりますみたいな、100円引きになりますみたいなのやってるから。
うん。
その、お目当ての店があくまでの時間、ハッピーアワー、もろど真ん中なんで。
うん。
これでいいやんって言って。って行きまして。
うん。
そしてなおかつ、フィッシュ&チップスを頼んだんですよ。
お、あの、フィッシュに塩まぶしたやつじゃなくて、塩にフィッシュまぶしたやつ？
だから前、あの、天神橋水商店街のガストに僕が行って、
うん、
フィッシュ&チップスを食べてみたけど、美味しかったけど、
うん、
てっちゃん言うてるみたいな、塩とか別に聞いてへんし。
殺人的な味はしないと。
普通に美味しいだけやんけっていう。味もまあまあ濃いけど、その塩がむっちゃ効いてるとかってないしって。
じゃ、もうじゃ塩が効いてるレベルじゃないってば。
うん。
あの、高血圧とかの人が死んだら、食べたら死ぬあれ、マジで。
だからブラックなんですよね。
そう、ブラック、ブラック。目、ひんむくからね、えって。これ作り方ま、あの、店員さん読んで聞きたいレベル、これちょっと、あの、えって。
え、誰かがお弁当箱に、白いご飯山のように詰めて持ってくる人がいるとかじゃなかったのそれ。その人のために。
いやもうね、いやもうあれ白米何個あっても足りないっていうレベルじゃなくて。
労働者に向けて作ったんじゃないの。
そうそうそうそう、もう、これ、これ、ファミレスで出していい何かとかじゃなくて、あの、テレビとかのわさび入りシュークリームとかってよくあるじゃないですか、はい、なんか。ルーレットの罰ゲームの、うん。あんなレベルで塩効いてるんですよ。
で、それを、てっちゃぎが、思わずおかわりしてしまったっていう。
あんなん連打するでしょ。
いや、それ聞いて言って、普通やったなって思ったんで、
うん。
それはまあ、今んとこサンプルが、てっちゃんの言ってる那覇市のガストでしょ。
おもろ町ガストだけ。
おもろ町店で、僕が天神橋、5丁目店なんですよ、多分。
うん。
そこしかサンプルないから、これはチャンスやと思って、その、米子店とかはどないやねんと。
うん。
頼んで食べてみたんですけど、ああ、美味しいですね。で、終わりでしたね。全然塩じゃなかった。もう、自分で塩かけてみましたもん、僕ら。
いっぱいかけた？
バーってかけて、ああ、塩がかかってるって。
フィッシュがかかってるレベルだからな。
いや、だからそれ、やっぱりその、おもろ町店が相当。
もう連れてくから。
相当おかしいかもしれへんし。
いや、あの、ビビるよ本当に。あの、子供が遊びで塩かけまくったってレベルだよ。
え、それってその時、何回か行ってるの？
2 回。
2回行って2回とも辛かったの？
うん。辛かったっていうか、なんか、え、ってなる？俺以外っていうか、普通の人が、フィッシュ&チップス頼んで食べたら、
うん、はい、
ちょっとすぐ呼び出しボタンを押して、店員さんに、これ、塩かけすぎじゃないですかって。
え、でも出し続けてるわけでしょ？
はい。
ということは意志を感じる。
そうですね。しかも、
はい。
ガストはワイン100円だし、
はい、
梅酒も100円だし、
はい、
ちょっとジョイフルに対抗してきてますよね。
うーん、
山盛りポテトも299円。
うん、
何よりフィッシュ&チップス。あれ、気狂ってるわ、本当に。気狂ってるとしか言いようがない。
今んとこは、確認取れてないんですよね、そういうの。
もう誕生日にあれ食いたいもん。一杯。
なんか、ただの美味しい揚げ魚か揚げ芋でしたね。いや、全然おすすめなんですよね、ダント味的には。
そうだよね。塩は効いてなくても、
うん。
かけたらいいし、もうテーブルにあるしよ。
バラバラってかかってるのが見える感じなの？
見えない見えない。
染み込んでるわけ？
染み込んでる、中身が。塩漬けされた魚を揚げた？
それおかしいですよね。その、食材があって、わざわざじゃあ、一手間加えてるってことです
か？それが衣にめっちゃ塩混ぜたか。どうなんでしょうね。俺が見てた夢なのかな。
それか、てっちゃんが行くときだけシェフが来るか。
こいつ塩まみれにしてやろうぜって。
そうそうそう。
早死にさせてやろうぜ。
そうそうそう。
いや、あんなん食べたらマジ早死にしますよ、本当に。確実にタバコとかお酒より害があります。一日の塩分摂取量超えてる、あれ2ヶ月ぐらいの塩分摂取量。おかしいもん。
まあ、あいつ恥かかしてやらないって。
そうそうそう。
そんなこと言ってたん
だ、ね。まあ、誕生日にはカツ丼食ったんですけどね。でも、ホーリーで食べたんですよ。
ホーリーでカツ丼食べたんですか？
うん。
ほう。
近場でカツ丼食べれるとこがあそこしかないんで。
はい。
でも、思えば内地風カツ丼だったなと思って。
ああ。
カツを卵で閉じて玉ねぎがね、あるやつ。沖縄のカツ丼は違うんで。
そんなん見たことない。沖縄のカツ丼ってあるんや。
沖縄のカツ丼は、
はい、
まあ、丼にカツを乗っけて、卵で閉じてないんですよ。
はい、
まず。で、上にめっちゃ野菜が乗ってます。
上に？
そう、カツの上にめっちゃ野菜炒めが乗ってる。
それって、あっちこっちの店でそういう形式なの？
そうそうそう。基本的に沖縄の食堂はそれ。それがカツ丼ってイメージ。
はぁ、あ、はぁ。卵で閉じてなくて野菜が乗ってる、
うん、
野菜炒めが、
そう、しかも大量にね。二郎みたいな感じで、ね、いろんな野菜がね、人参とかピーマンとかも乗ってるし。まあ店によって違うけど、野菜の種類は。
いやー。
だから、内中カツ丼だなって画像を見た後に思って、まあ美味しかったんですけど。
全然そんなんあるって知らなかったし、丼亭でカツ丼食べた時も普通のカツ丼やったし。
なんか普通ですよね、丼亭のカツ丼も。だから今度沖縄のね、食堂に行ってカツ丼頼んでみましょう
よ。そういう沖縄コツカツ丼になるものがあったのか。
美味しいよ。野菜たっぷりで。
野菜たっぷりでカツ。
うん。
なんか今、沖縄カツ丼で画像検索したら、なんかそれっぽいのがいくつか出てますね、上になんかが
あって。あ、出ました？
はい。
俺も見てみよう。
沖縄カツ丼で画像を見たらなんか上に野菜炒めみたいなのがあった。
あ、乗ってるでしょ、野菜炒め。卵で閉じたやつみたいなのが。
うん、
これこれこれ。
なんかやっぱり。
パパイヤとか乗ってるね。
なんかやっぱりあれですよね。地域変わると、もっくそ変わるっていうのに気づかれないもんですよね。
そうですね。
ラーメンとか。
ちゃんぽんの上が乗ってるようなもんですね。
そう、ちゃんぽんみたいですね、これ。
美味しいですよ。とっても。好きですね。
そのちゃんぽんだって沖縄のちゃんぽんと長崎のちゃんぽんと全然違うくてビビりますからね。
別料理だもんね、名前が一緒
なんだけど。片や麺料理っていう。
沖縄のちゃんぽんご飯の上にコンビーフハッシュで炒めた野菜炒めが乗ってるだけだからね。
同じもの
でも。これはこれでうまいですけど。
はい。こんな変わるか。
長崎ちゃんぽんもめちゃくちゃうまいし、リンガハットで食べてうまいなぁ、これって思って。
あ、長崎ちゃんぽんも好き。
好き好き、美味しい、むしろ好き。
で、東京には、タンメンというものもありますしね。
あ、タンメンも僕も食べたことありますね、沖縄でも。
沖縄にタンメンあんの？
タンメン屋さんあるよ。
え、タンメン屋さんがあるの？
うん。
え、すごくない？関西。
普通じゃない？野菜炒めラーメンでしょ？
そうそうそうそうそうそうそうそう。あれ関西とかには一切ないですよ。
普通にあるよ。
あるんや。
あるある。
なんか東京からこう流れ着いた人が建てたんかな。
東京と沖縄は似てるからね。
あ、似てるところが。
あるある。あるあるっていうかなんか、ほら、東京で受けたら地方でもみたいなところがあるじゃん。
はあはあ、でも、
タンっていうよりは。
タンメンってなかなか攻撃的ですね。
タンメンは野菜炒めラーメン結構好きよ。
あの、長崎、長崎ラーメンの、長崎ちゃんぽんの長崎ちゃんぽんじゃない感じのやつ。
リンガーハットがあるぐらいだから沖縄は。
いや、リンガーハットは関西もあるよ。
沖縄でね。
はい。
やばい中華料理屋があるのよ。
はい。ドラゴン？
え、ドラゴンもそうなんだけど。
はい。
また違うところが。
また違うやばさ。
あけぼのラーメンっていうの。
なんじゃそれ。
何店舗かあるんだけど。
はい。
ここも相当やばい。
どういう感じなんですか？
なんかね。
うん。
森も含めて。
はい。
意味がわからんぐらいの。
はい。
メニューの多さも100種類ぐらいあるのよ。100種類以上あるのよ、メニューが。
はい。
連れてきたいな
ぁ。でもドラゴンも結局メニュー多かったんじゃなかった？
ドラゴンもやばいよ。
うん。
とにかくやばい店はいっぱいある。日本全国どこでもあるよ。カレー丼もあるからね。
ああ、カレー丼ね。
うん。
カレー丼あるところって珍しいですよね。お辻間さん。
はい。
最近人が殺し合う漫画とエロ推しの漫画は特に空いてきてたんだけどと。
うん。
久しく欲しいなぁと思った漫画がホモだったのでモテラジ責任取ってよって。何の漫画なんでしょうね。
ホモ。なんだろうね。
ホモ漫画。
親父をサンドバッグにしてる漫画とか。
それ全然ホモじゃないじゃないですか。お辻島さんが人が殺し合う漫画とか、エロ推しの漫画とか、そういうあの最近昨今、ありがちな漫画には飽きてきてたけど、あ、久しぶりに欲しいなぁと思った漫画が、ホモっぽいやつやったのか、ガチホモやったのかなんか知らんけど、
うん、
ホモマンやったんでしょうね。で、モテラジが責任取ってくれと。
うん。
何の作品かはわからないけど。もう、こんなホモの漫画好きになっちゃったのモテラジのせいよって。ちょっと嬉しい感じらしいですね。
はい。
でも何の漫画なんでしょうね、しかし。鎌倉鳩三郎さんが豚推しは姫路でちゃんぽん焼きを食べたことがあるのだろうかって。姫路にもちゃんぽんがあんの？
ちゃんぽん焼きって何？
なんか各地にちゃんぽんものがあるみたいですね。
ちゃんぽん、だって蕎麦とうどんのちゃんぽんもあるんでしょ？
あ、あるあるあるあるある。あの、今、さっき言ってた、まさに言ってた富山で、富山のあの、高岡っていう漫画道の舞台になったとこなんですけど、
うん。
そこの駅そばの、名物って、ちゃんぽんって言ったらそばとあの、うどん混ぜてくれるんですよ。
うん。
それも一種のちゃんぽんですからね。兵庫県姫路市のちゃんぽん焼きっていうのは、焼きうどんと焼きそばを一緒に焼いたやつか。
なんかすごいな、それはそれで。
細い麺と太い麺。
日本全国ちゃんぽん調査は必要かもね。面白すぎるでしょ。
ちゃんぽん多いからね。だってあの、前も言ったと思いますけど、大見ちゃんぽんもありますからね。
何それ。
彦根城のある彦根駅の駅前が第一号店なんですけど、 第1号店というか本店かな、うん、1号かどうかはわかんないけど、今の本店なんですよ。大見ちゃんぽんっていうのがありまして、透明なんですよ。透明っていうか、茶色い感じやけど、黄金スープって言って、濁った感じのスープじゃないんですよ。
ほうほうほう。
で、豚肉と野菜を、スープで茹でたんのね。
うん。
だから、ちゃんぽんみたいに炒め系じゃないんですよね。
ちゃんぽんって面白いなぁ。
これがまた抜群にうまいんですよね。
うまいだろうな
ぁ。うまい。すんごい、まあ、なんか地味な感じやなと思ったけど、食ってみたら全然地味じゃなくて。
うん。
え、こんなに美味しいのって思った。目が覚めるとはこのことですよ。
人の目を覚めさせる食べ物がちゃんぽん。
うん。
いいこと言いますね、豚尾さん。
でも、うどんと焼きそばが合体したって、焼きうどんも焼きそばも美味しいものなんやから、合体させて悪いわけないですよね。
合体にもよりますけどね。
うん、うん、うん。
まあ、なんでも合体させたらいいっていうわけじゃないけど。
え、わけじゃないの？
もちろん。
ほー。LGBT みたいな。
LGBT、日本は同性愛死刑に賛成。
あれ、ほんまかって思ってしまった。
フェイクニュースなんじゃないかと。
うん、あまりになんか激しいニュースやから、あれほんまとしたらなんか、でも、あれですもんね、唯一の被爆国やのに、
ノーベル平和賞取りましたもんね。
とか、核の拡散防止条例かなんか忘れたけど、ああいうのの、署名っていうか、賛成拒否しましたよね。
うん。
だから、ほんまかっていうことがあり得るから、ほんまかもしれんね。
いや、ほんまですよ。
でもその、LGBT とかを処刑するのに賛成、でも賛成する国ってかなり限られてましたよな。
まあ、アメリカも賛成なんで。
ほとんどのなんか、先進国とかは、反対の立場やったんちゃいますの、あれって。
うん。
そこに日本が名を連ねてるってやばない？
サイトが、
うん。
僕はブックマークに入れてて読んでるレベルのサイトなんですよ、実は。
あ、読んでるレベルの、てっちゃんほどの男が。は
い、ビアンの人で。
ほう。
そういう LGBT のニュースを、やってるので結構信頼性はありますね。
いやでもそれひどない？全然 LGBT をこう LGBT ダイバーシティ、
うん、
とかって言ってるじゃないですか。
ダイバーシティとか日本でないから。
なんかそのオリンピックに向けて LGBT トイレを作ろうとかって言ってますやん。
うん。
でも死刑とかは、それも元も子もなくない？やる気ないじゃないですか。
だから俺が日本でコールーム流行らすしかないのかな。
なんていうか、中性感がありません。逆行しようとしてるのかって。
難しいね。
藤子くん。知り合いの高校生の娘さんは、
はい。
インスタとナイトプールに夢中らしいです。
うん。
ほんまに若者はインスタとナイトプールみたいです。衝撃って。
いや、ほんとですよ。
若者はインスタとナイトプールなの？そんなに夢中になるの？
だってナイトプールだよ。
うん。
プールの時点で夢中になるのにナイトがついたらもうめちゃくちゃでしょ。
なんかエッチ感ってこと？
いやいや。流行ってる感。
めっちゃ
怒りで、怒りの、
はい。
ゲイの、
はい。
パートがありましたよね。
はい。
で、ゲイの人が、
うん。
めっちゃ予定詰めてて、
はい。
俺なんてさ、って、
うん。
楽しんでるふりしちゃってたら、
うん。
もうその楽しんでるふりが楽しくなっちゃってたもんって。
メタ感や。
言ってて、
はい。
だからその、ほれ、ナイトプールみたいなところで遊んでたじゃないです
か。そう。もういかにも、いかにも遊んでるって感じの遊びをしてましたよね。
あれで、いいところに勤めて、
うん、
いいお金もらって。
あれ、インスタに上げたら完璧やな。
だから、それ。いけてるっていう像が、
うん、気持ちよくなっちゃう。
今はインスタとかナイトプールなのよ。うん、もう季節は違うけど、ナイトプールは。
うん、ナイト温水プールになるんじゃないの？
いや、あるかもね、温水も。うん、泳ぐのが目的じゃないからね。
ナイトサウナは？
ただの、ただのカプセルホテルですよね、それ。ジメーってして。
で、ビールって。
ビール。で、インスタ。
うんうんうんうん、うん。
スマホ壊れる。
そう。
まあそうじゃなくてもインスタが今一番流行ってるんで。
でも、なんていうんですかね。でもインスタの前にもツイッターとかフェイスブックでも写真上げるおじっていうのはいっぱいいたわけじゃないですか。
はい。
だからそういうのも含めてインスタっていうのはもう写真が主体になってるから究極とも言えますよね。
言えますね。タグもいっぱいつけるし制限もないし。
そういう、なんていうの、人はメタ感が一番楽しいのかもね。
楽しいね。
楽しんでるっていうのを形にして、
うん。
あげて、みんなに楽しい、いいねってつけられることで、楽しみが完成するのかもしれない。
そう。いや、楽しいか楽しくないか分かんないんですよ。本人たちも。いいねがいっぱいつけば楽しいんだって。
え、それって、まあ、なんか、外部に委託してません。
だ外部に委託するのが今の世の中じゃないですか。
外部ストレージ。
美味しいご飯食べましたって、アップロードして、うん、アップロードじゃないけど、SNS に貼って、
はい。
いいねがいっぱいつかないと美味しくなかったんですよ。
ああ、やっぱダメか。
そう、これじゃダメかって。
もう多少わからないでもないけど、そういう気持ちもね。
もうそういうことなんですよ、だから。
でも、美味しかったか美味しくなかったか自分の胸の中にやるものじゃないですか。
自分の胸の中でやるもんだけど、俺だってあげちゃうでしょ、う
ん、いや、あげ、
ご飯をいちいち。
いや、あげるけど、あれなんであげるかって知ってます？
なんであげるんですか？
後で忘れるから。
そんな、ボケ防止じゃないですか、も
う。うん。
そうじゃないんですよ。あげる人たちは。
あとあの、
ボケ防止じゃなくて、美味しいか美味しくないかを判断してもらうんですよ。うん
自分で決めろよ。
自分で決めれない。そういう世の中じゃないもん。
なんか寂しいな。
だって、人に評価されないと分かんないじゃん。イケてるファッションだと思ってても、クソダサって言われたらイケてないことになっちゃうでしょ。
クソダサ。
自分の中ではイケてるんだけど。
もしイケてると思って、
うん。
ファッションするじゃないですか。
はい。
クソダサって言われた瞬間に、
うん、
先ほどまで輝いてた服が、
うん、
みつぼらしいものに見えてしまったりとかすんの？
する。
で、こんなものはこんなものってなんの？
っていうか、それはどの時代でもそうでしょSNS がない時からある問題でしょ
まあ、ラーメン柄ですけどねって言われるの？
そう。思ってたって。それ言うかって辛いねーって。そういうことですよ。
もういいやん、もう自己満足でさ。
だから自己満足になっていくと、うん、どんどんどんどん内にこもっていく。
なんでまだその内とかっていうね。でも
だって今の世の中が、そういう SNS で発信していく世の中だから、
はい、
少なからずね。
うん
だから、そうじゃない人は、
うん、
うちにこもってるって言われてもしょうがないわけよ。
この人変な人だわって。
変な人とは言わんけど。
あ、言わんのよ。
変な人とは言わんけど、最近ツイッターやってないねって。なんか嫌なことでもあったのとか、なんかあったのって言われるのよ。
で、あのツイッターで、はぁーって書いたらいいの。
そう。大丈夫？分析する？
そのセックス王子、鬱陶しいですね。
直球でいいんじゃない？
ちょっとキモいところありますね。
あ、セックスしたいんだって思えば、まあ、うん、まあまあまあって。
あ、最初は。
したくなった時に、頼むわって。
うん、うん、うんうん。 まあそれぐらいざっくばらんになれたら、日本人もね、気がなくなるんでしょうけどね。
まあね、一緒に、あの、バドワイザーの瓶ビール飲みながら、ストリップ行って、ナンパしようぜって。って言えたら楽なんですけど。
ワールドシューキューマン名前さんが再びメッセージを。
はい。
クライマックスでひたすら号泣とか、感情が高ぶってわーって叫ぶとか、日本映画にありがちなこういう演出が、ワイはなぜか嫌いや。てっちゃんがゴジラと心が通じる少女が嫌いのように、クリーピーも怒りも、やっぱりこの類だったって。うん。
確かに泣きましたね、最後。
その、クライマックスにこう高ぶってわーって言ったりとか泣いたりとか
する。警察に
行ったって。オチとしてわかりやすい。
うん。
なんか、ここでここでもう全てが集約されましたよっていうのが言いやすいから、対応するんでしょうけどもね。
まあ、泣くっていうのは一つの感情表現の手段でめちゃくちゃ効きますからね。
とか絶叫するとかね。
うん。
海外映画にもないわけじゃなくてあるんですけど。
うん。
そういうのがオチになってる映画が。日本映画がだからあまりにみんななんかハンデついたように、最後にここオチですよっていうシーンを用意しがちっていうことなんでしょうな。
うんうんうんうん。
でも、多分、それは日本の観客はこういうのが好きやろうなっていうマーケティングした結果、みんなが見にならないになっちゃったんでしょうね。
確かに。
作劇方法っていうのが似てるんでしょうね。
まあ、ロッキーが悪いんですよ。
まあ、ロッキーもそんな感じのあの、わかりやすいカタルシスのあるオチですからね、わーって。
そうですね。パッパッパッパッパッパッパーパッパーパッパラパーって、勝者。ロッキー。
エイドリアンってなりますもんね。
エイドリアンって、今の気持ちはどうですか？エイドリアンロッキーロッキーって、エイドリアンエイドリアンやったぞって。俺は最後を撮ったやったぞラッキー、ラッキー、ラッキー、エイドリアンパッパッパーパーパパラパーパララララララタタタエイドリアンタッタッタッタッタパッパッパーパパーパパラパーパララララララララって。もう最高の終わりですね。
だからこれから、これがわかりやすいバーンとした感情の最後の爆発で終わるっていうものやとしたら、
うん。
ロッキー3とかは違うわけですよ。
はい、ロッキー3は違いますね。
すごい、あの、なんちゅうか、そういうパターンを王道とするならば変化球のオチなんですよ。
うん。
最後にあの、ちょっとしたあの、一幕があって終わっていくじゃないですか。
うん、いやー、今度は俺が勝つね。
そう。
どうだろうな、追いぼれてるんだろうって。この日のためにトレーニング仕上げてきたって。で、バーンってやって、ドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥ
ドゥ
ドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥド
ゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥド
あれ映画館で見たかったな、俺は。うん、であれ映画館で見たら、
うん、
だってロッキーの映画館で見たの、あの、ロッキーザファイナルと、クリードぐらいですからね。もうロッキーザファイナルはゲロ吐きそうなほど泣いて最後。
はい。
もう俺、もてなしで何回喋ったかわからんけど、
はい、
最後エイドリアの墓に行くじゃないですか。
はい。
で、お墓参りした後に、
はい、
ロッキーは振り返って手をこう、あ、なんか、ね、抱きしめるみたいな感じで、ふってやるんですよ。はい。もうあの瞬間に、ブワー泣いて、
はい。
ロッキーって思ったら、
はい。
ロッキーオタがみんな、もう、俺も、うわーって、絶対死ぬまでにフィラデルフィアにあっちに行ってやるぞって、俺も、熱くなりましたね、胸が。
どんだけあの、最後にあの、どんだけ人に影響を与えたのかっていうのを見せつけて終わるのが憎いですよね。
憎いよ。もう文句なしに言うもん。一番好きな映画は何って言ったら、ロッキーって。
見てるやつがあのスクリーンの中に入っていく感覚になっちゃいますもんね、最後。
うん。ロッキーとプレデターとエイリアンが好き。
プレデターの最後はヘリコプターに寝てるやつか。
そうそうそうそう。
デレレレって。
デデデデデデ。
で、最後みんなあの笑顔で。
そうそうそう。そう。いや、あ、みんな生きてたんだ。
いや、生きてる、まあまあ生きてんねんけど。
生存してたん
だ。いや、映画やから。
で、で、で、で、で、で。
そう。
サノバビーチ、バーン。
あの、全員のあの自己紹介があって、の、にこやかな。
うん。
あれ、たまらんですよね、あの、終わり方。
たまらん、もう。もう、ロッキーとエイリアンとプレデターが好きって言ったら、あ、この人どういう映画が好きなんだなっていうのは大体分かってもらえると思うし。
うん、うん。
うん。
で、エイリアンは眠って終わるじゃないですか。
はい。
うん。
エイリアンはもう単純にね、
最後に、
この人生の
最後にドカーンとかじゃなく、なんかもう、ようやくぐっすり寝て、うん、これで地球に帰れるんだわって。
うん。ちょっと怖い終わりですよね。いるかもみたいな。
もう外に打ち出しましたやん。
うん。
キシャーって。あの猫とかもすんごい怒ってはったじゃないですか。
猫めっちゃ怒ってたよね、うん。猫もエイリアンみたいなもんだよ。
で、猫は先にこう、眠りなさいってやって。
うん。
やったら、隙間にいたみたいな。
うん。
お前そこで何やっとってんって あのなんか得体の知れないとこがいいですよね。ワンのエイリアンの、
エイリアン黒いからね、
何がしたかったのか、なんかパイプンの中と一体化してましたよね。
うん、
隙間で寝ようとしてましたよね、あれ。
ちょっと疲れたからね。
しかもちゃっかりあの飛行機の中に映ってたのが憎いですよね。
憎いよね。
うーん、
完全生命体だから、人間より頭いいから。
あ、そうか。
あ、こいつ飛行機逃げるんだ、俺もって。エイリアンが、わからんと思っても思うのかと。
まあ、わからん。
爆破するの。
わからんっていう設定、どこにもなかったですからね。
ないない、完全生命体よ。
知能がすごい高いのかもしれないですよね。
知能が悪いと、負けるからね、人間にも。
あの、廊下で火炎放射器、ダラス船長が、ブワーってやりながら、
うん
って、シャッター閉めてる時も待ち伏せしてましたからね。
うん。火はダメねって会う時学習したからね。火はやばいわって、
うん。
これちょっとやばいわ。
そのダラス船長も卵にされてしまいましたからね。
はぁ、エイリアン、プレデター、ロッキーでしょ？
僕は、
何かな？
僕は幽星からの物体 X が大好きで、
うん。
幽星からの物体 X も最後に、むちゃくちゃ余韻を持って、え、ここで終わんの？
もう最後のラストがもう。
って終わる。
すごいよね。
うん。もうちょっと。
どうなんだろうみたいなラストでね。
あの、この後どうなるんだって。さあどうなるかなって。
あれ映画館で見たらもう帰りめっちゃ、もし誰かと見に行ったら、ええー、みたいな。
何が起こるか見てみようって。
うん。
で、でんでん。でんでん。ブーバーって言って終わっていくんですよ。こんなんって、だから、さっきのあの、最後に感情を高ぶらして終わるっていう作劇方法からしたら、ありえないじゃないですか。
うん。
観客は置いてかれるじゃないですか。
うん。
え、終わりって。はーって。それが嫌なんでしょうね。
なるほどね。
もう、ね、バシッと、バシッと、なんか劇がここで終わりましたよって。
その点、香港の映画はカンって出ます。
あれもあっけに取られません。カンって出るだけであって、え、終わんのみたいな。
ダーンってやって、はい、ポーズを取って、
はい、
カンって。
そう。なんかしょうもない、ダジャレとか言って。
そうそうそう。気持ち悪いんだよ、カモーン、カン、テン、テン、テン、テン、テン、テン、テン、てててって、シャンコリー。
なんで、なんでポリストーリーとかだったんだ。
レンチーって。ジョニータニーフォニアー、くんのぼろー。ワニシャラ、はいやー、カン、
結構盛り上がっとっても、問答無用に終わりますよね。
そう。でも、開幕もめっちゃかっこいいじゃないですか。ドゥーン、ドゥーン、
ゴールデンハーベスト。
ドゥーン、ドゥーン、パラララララって。あんなかっこいいオープニング見たことない。
ドゥーン。もうね、あそこの映画、あの VHS の80年代の時代に、
うん、
ポニーキャニオンからもうむっちゃくちゃ出てたんですよ。
おうほうほう。
どんだけ見たか、もうその霊言同士ブームとかで、
うん、
もうアホみたいにそのなんとか同士みたいなのが、
うん、
もう唐突に終わってましたね、どんな映画も。
うん、かん。
むちゃくちゃ悪霊と戦っとって、
うん、
でその悪霊にもなんか絶対勝てないみたいになってきたら、
うん、
急に神玉から神様が飛び出してくるんですよ。唐突によ、
うん。
で、その悪霊と揉み合って、こっぽみじに爆発するんですよ、
うん。
観客何が起こったか分かんないじゃないですか。
はい。
そしたら、その霊言同士役のラムチェインっていうその俳優さんいたんですけど、
うん、
その人がその映画でもメインキャラクターなんですけど、
うん、
あの、神様が倒してくださったって言ったんですよ。
うん、
え？って思ったら、あの、襲撃って出たから、
うん、
もうこれ以上何の質問も受け付けへんぞっていう意味や
ね。まあ、ラムチェインで見た、あの、このいつもの霊言同士の人ね。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう、もう死なはったけど。
大好き、この人。
そのラムチェインが出てたんですよ、その、霊言百鬼っていう映画とかに、
ね。うんうんうんうん。
それのオチとかがそんな感じだったんですよ。でももうこれって、あの、香港映画のあの、劇襲だか襲撃だか知らんけど、
うん、
出たらもう質問一切答えんっていうことじゃないですか。
かん。
もうそこで終わりやからね。
うん。
泣いても笑っても。あの、観客は気に取られたまま終わっていくんです。だからあの、水拳2とか知ってます？
知ってる。最後、かんだよね。
あの、ジャッキーが泡吹くじゃないですか。ポワーンって。
ボワーって言って。
で終わりじゃないですか。もう、うん、どういうことって。でもあれもうちょっと長く続くバージョンあるらしいですよね、香港版とかやったら。
あ、最後見ましたね、YouTube で。
あ、見ました、あの、
うん、あの、バカになって、バカになって。
そう。
って、パンパンって。
それやったらもうあそこで終わっといてよかった。
よかったよかった。あの、終わりは、すごく悪い終わりだった。
だから。
お父さんの言った通りになっちゃったっていう。
だから何ですかね。あれも一種の方式ですよね、
うん。
切りたいとこで切るっていう。
問答無用で、ね。
問答無用でここで終わりなんだっていう。まあそういうのも含めて日本映画って最後分かりやすいオチを求めた方がいいってその作り手が思いがちなのかもね。そこがワールドシューキューマン名前さんはなんかもうそんなんばっかりで飽きたよってことなんかもね。
なるほど。やっぱ感が欲しいわけね。
いろんなパターン、だからなんか、一つ流行ったら同じのやりすぎってことなんじゃないですかね。
例えばインセプションで言えば最後にコマ回して終わるとかね。
ああ、そうそうそうそうそう。それもあの。
どっちなんだろうみたいなところで。
何ですかね、リドルストーリーっていうの
聞いたことある。
どの箱に虎が入ってるみたいな。
なんか聞いたことあるようなないような。
作劇法の一つで。
うん。
明確な答えを示さんまま終わっていくっていうことなんですよ。
なるほど。
だからコマ回して、どっちでも想像できるじゃないですか。
うん。
観客は。
うん。
でも、おおむねこうなんだろうって思うようには作られてるわけじゃないですか。
うん。
でも、確実じゃないわけですよ。画面に映ってないから。
そうですね。うん。
語られてないから。そういう終わり方も、世の中にはすごい多いですよね。
やっぱじゃあ、刑事物語とかみたいな感じで、ちゃんと終わるような感じがいいですね。
え、わーって言って。
うん。
で、
鍵のやつ。あれもちょっと勘っぽいっすよね。そう。
だから歌が鳴られ始めるともう、問答無用に終わりますからね。
うん、あれいいよね。
お辻島さんが、やっと前回分全部聞けて、豚尾さんが嘆く、安井小吉和何かやってくれないかな、私は断然、大和たけるやってくれないかなって思います。長編じゃないですけど、って。大和たけるって結構新しい目の作品ですよね。
うん。
あの、今、なんか電子書籍みたいなやつでも読めますよね。
あ、漫画が？
うん、読めますよ。安井小吉和の。なんか無料公開とかやってますよ。
うん。豚さんの天皇が。
でもね、今、アマゾンプライムビデオ
で。豚さんの天皇記の漫画って創世記じゃないですか、じゃあもう。
はい。あの、今、アマゾンプライムビデオで、太陽の牙ダグラムと、
うん。
重戦記エルガイムを1話から見返してるんですよ。
やばくない？
ちょくちょく。
しかも、エルガイムは見ないでいいんじゃない？
え、なんで？
え？
なんで？なんでてっちゃんそう思うの？
なんか一回でもいいんじゃない、あれ。
なんでてっちゃんそう思うの？
え、そんなことはないか。そんなことはないよね、きっと。
え、てっちゃん大好きなハゲですよ。
いや、ハゲだけど、うん、ハゲの中でもなんかもう、ちょっと適当に作ったな感があるんじゃない、あれ。
僕は結構好きだったんですよ。重戦記エルガイム面白いなと思って。二回目、ちょっと、もう、だいぶ昔やけど、前見たのは。
うん。
二回目、アマゾンプライムあるから。
そうですね、きっと。
一話目から見ようかなと。
うん。
で、太陽の牙ダグラムはハゲじゃなくて、
うん。
あの、高橋良介か。
うん。
あの、ボトムズとか作った人。
はい。
のヒットアニメなんですよ。で、これももう、僕、子供の時以来見返してないから、
うん。
しかも75話もあるんですよ、こいつ。
うん。長いね。
やばいでしょ、75話って。最長かもしれんなぁと。サンライズもののやつで、続編とか含めなければ。
うん。
これ見る気は全然なかったんですけど。
はい。
今1話から見始めてずっと見続けてるんですよ。ああ、こんな話やった、みたいな感じで。
うん。
太陽の牙ダグラムはね、今見たら相当面白いんですよ。
面白い。
相当面白いんですよ。
マジか。
だって、その、植民制が政府に逆らう話ですからね。
なるほどな。なんか俺は見たことないからな。
見ててものすごく、なんていうか、揺さぶられるものがあるんですよ、今更。
うん。
で、重戦記エルガイム。昔結構面白かった記憶あんなぁと思って、
うん、
1話から10話ぐらいまでまだあ、見進めたのかな、
うん、
思ったんですけど、
うん、
富野って頭おかしいんちゃうかって。
やっぱり？
いや、あの、当時面白かった印象があるんですよ。
うん、
今改めて見たら、意味がわからない。
やっぱり
今のあの富野のアニメとかって叩かれるたりとか、今見たらないの、なんか富野が自信満々に G のレコンギスタとかやりますとかって言って。
だって映画版やるってね。
あ、そうなの？
うん、自信満々ってよ、今回の映画を。
で、やりますって実際見たら、
うん、
相変わらず意味わかんなくて、
うん、
もう今の富野はダメだなみたいなことを言うじゃないですか。
うん。
昔からダメだったなっていうのが確信した。
やっぱダメ？
ダメっていうか、意味わからん。
そこまで言います？
なんかひどい。
ひどい？
うん。
エルガイムひどい？
だいぶひどい。いや、僕好きやったんですよ。なんか面白かった印象があるんですよ。
うん。
思ったんですけど、キャラクターとロボットがすごく良かったんですよ。
うん。
あの、ストーリーはなんか頭から消えてましたね。
ストーリーは飛んでた。
そう。飛ん、あの、無理もないんですけど、
うん。
電波すぎてわかんない。ちょっと電波がひどすぎる。なんでこんなの作んのかなっていう。 こんなんが人気で出ると思ったのかって。こんなん誰も見えへんわと思ったらほんまに誰も見なかったですよね。
やっぱり僕の昔の感想は間違ってなかったです。
てっちゃんなんかやばいなと思ったの。
やばいなっていうか1回でいいなって。
いやでも2回見ないと1回でいいかどうか分かんないじゃないですか。
え、2回も見たくない。歌だけがいい。
あ、そうそうそうそうそうそうそうそう。
誰か、
そうそうそう。
背中抱いててくれって。
なのにね、それもね。
一人きりじゃ悲しすぎるから。
なのにそれもね、あの途中からね、セイマークツーとかって言うんですよ。
そうそうそうそう。
もうあれ
で。あれもあれでいいですよ。
いや。
Show me the way to you, heavy metal. 君や N は今。あれカラオケで歌うと盛り上がりますよね。
そう。
誰かが絶対ヘビーメタル、ヘビーメタルって言ってくれるんですよ。で、ヘビーメタルって初めて行く人とカラオケ行って言われると、
はい。
あ、こいつ知ってんなって三種講師みたいな気持ちになるんですよ。
しかもエルガイム選んで歌ってるってところが、
うん。
クロート受け狙ってますやん。
めっちゃ狙ってる。わかる。
そう。
あ、で、こいつこの後何入れるんだろうなって言ったら、
うん、
アニメじゃないよ入れるんですよ、ね。
そう。
ダブルゼータの。これ、でもう分かったから。
だってそれって。
もっとミーハーな歌歌っていいからみたいな。
しかもそのアニメじゃないって入れたのが、
うん、
さっきのヘビーメーターでお前のあの、愛の定力が分かったからでしょ、
うん、そうそうそうそうそうそう。
アニメじゃない。
アニメじゃない。
アニメじゃない。言ってくれるの期待してるんだ
よ。そう、期待してる。言わないっていう。
シーン
シーン
さっきのアニメとは何だったの？
お前、エルガイム見といてダブルゼータ見てないはないだろうっていう。
お前の愛の手抜くを信じた俺がバカだったって。
うん。
うん。そういうことなんですよ。そういう感覚でやっていけないんですよ。ああ、もう、エルガイム、辛いな。
でも、全話見るんでしょ？
まあ、ちょびちょび進めていこうかなと思ってます。どれだけ、あの時、なんとなく見てたやつが、あの、電波っぷりがすごかったのかっていう。
まだプリキュア見た方がいいんじゃない？
そう。多分、プリキュアの方がまともなストーリーなんでしょうな。
いや、相当まともですよ、プリキュア。たまにおもちゃが入るけど。
うん。
あ、おもちゃ売りたいんだな、感が出るんだけど。
うん。
それでも、豚尾さんには、二人はプリキュアスプラッシュスターを見てほしいな。
スプラッシュスターなの？
そう。あ、俺が一番好きなプリキュアだから。
初代じゃなくか。
初代じゃなく。別に初代見なくてもいいから。
え？
いや、スプラッシュスターを見る上でねってこと。
ああ、それは知ってるよ。でも初代の方が面白そうやん、なんか。
それ好みでしょ、豚尾さんの。キャラ的な好みでしょ。
あとあの、大きくなったら何になりたい。
なりたい。ダンプになる、なるのって。
あれも気になるじゃん、ダンプに。
あ、プリキュア5は面白いよ。2作続いたでしょ。
なんで2作と言わず3作4作と続けていかんのかね、東映動画は。
なんかおもちゃが売れない。
いや、もうイラつくねん、そういう発想が。
え？
そういう発想がイラつく。
仮面ライダー、ブラック、RX だけが映画なのよ。それ以外は全部1年で必ず終わるから。それ考えたらブラック、RX は本当にすごい。
続けろよな
ぁ。だからプリキュアスプラッシュスター見て続けられなかった。
プリキュアとマックスハートですよ。
いや違う、スプラッシュスター。スプラッシュスターだよ。いや、本当に感動するよ。俺めちゃ好きだから、スプラッシュスターは。
ストーリーとして？
うん。マジで、ストーリーとして。キャラはね、
うん、
ぶっちゃけ初代の方がいいもん。
うん。
そりゃ。
うん。
でもね、ストーリーが良かった、ストーリーが。
ストーリーが映画っぽい。
映画っぽい。
ストーリーが展開していく。
もうそれラストなんて泣けるわ。あのラストに持っていったっていうのがいい。
え、花鳥風月でしょ？
そう。なんで知ってるの？
え、見せられた気がする。 ラストだけ見せられた。
あの、全部、今すぐ武藤さんを強く叩くから、頭を何回か。
なんか、僕に最終回だけ見せてなかった。
あの、バトルがすごいから見て、みたいな。
いや、なんかだからここで何でしたっけ、醜悪汚物、ミチル・カオル、もう仲間、仲間になって。
そう、人畜無害、醜悪汚物、ミチルが懐かしいね。
そう。人外。あれって三色王子以上の熱意があったでしょ？
うん。まだいるからね。
え？
え？
まだいるのですって？
え、だって。
その後、その後、その後。
がある限りよ。
いや、その後、劇団ゆりふたちゃんがどうなったかですってって。まだいるのですって。
5チャンネルになったけど。
いるの？
いるよ。
いるのっていうか。っていうか、てっちゃん見てるの？
住人だから。え、何回かスレも立ててるか、俺。
エスプラッシュスターの。
だって、今50まで埋めないと落ちるもん。
で、まだてっちゃん、そのスプラッシュスターの話題見に行ってんの？
まだ行ってんのっていうか、数人しかいないから。
うん。
一人でもかけると。
え、ゆりぶたちゃんもかけてはいけない。
ゆりぶたちゃんも重要だから。もはや。人、あのね、
はい、
ビビるぐらい今人いないから、ごちゃん。
いないでしょうな。
ごちゃんっていうか、にちゃんっていうか。
うん。
一人でもかけると、すぐ落ちるんすよ、スレが。
うん。ゆりぶたちゃんが修学古物って言うだけでも価値がある。
1スレ消費してくれるから、あと48って、あと48誰か埋めろってみんなで連投して。
はい。
いやいやいや、大変なんですよ、今。
すごいっすよね、ガチで数人しかいないみたいな。
本当に数人しかいないと思うからね。
うん。うん、
ウェイト、もう今ずっといるけど、
うん。
ウェイトの YouTuber の人のスレは人気なんですよ。
はい。
筋肉 YouTuber と言われる人たちのね、はい、筋トレの、
うん。
それ以外のスレはマジで動かんから、ほぼ。
うん。
重量すればめっちゃ動くんですよ。
はい。
いつも、いつだって。
はい。
だけど、それ以外のすればあんまり動かんから、
うん。
マジで、数人、ここ、俺とこいつとこいつ、ってか、小手半つけてないのにもう分かるから。
ねえ。もう分かるレベルですよね、きっと。
分かるから、なんかもう、うん、こいつとこいつこいつが、オツとかももう
分かんない。で、あれでしょ、下手したら、そいつが別のスレッドで書いてても分かるでしょ。
そうそう、なんとなく、あ、まあ、ここにもいたんかも、ね。名も知れぬ話が。ウェイトとプリキュア併用してるって俺と一緒だな。逆にクラロワとかめっちゃ人いるんですよ。めっちゃ。
エコちゃんでも？
うん。めっちゃいる、めっちゃいる。
ほう。
もう、かかんでいい。ロング戦。
ああ。
なんだろうね、かかんでいいって意味ないよね、別に。
うん、
でも、プリキュアとかは書かないと。
俺が書かなきゃ、あんた。
うん。
俺が書いてる間に、お前ら行けって。
いや、なんかね、浪人でも買おうかなって思ったレベルで、マジで。
ほう、何浪人って。
まあ、そういうシステムがあるんですよ、今。
ほう。買うとどうなの？
まあ、また来週説明します。
はい。じゃあ、まあ、こんな感じで。あーって、ちゃんの話すんの忘れた。
え？
かなり今週何も話せなかったですね。
政治の話とか。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。オスプレイ緊急着陸とか。
ああ。
何の話したんですかね、こんなん。
いや、いつものように楽しいですよ。
無駄にスレを消費してしまいましたね。というわけで、まあまあ、来週があるからね。
はい、立憲民主党でしたっけ？
はい。
の話とか。
そうですね、立憲民主党が出てきて、ちょっとだけ光明が見えた気がせんでもないですね。
本当か？
いや、もう、なんか、共産党って言ったらみんな、ドン引きやったけど、立憲民主党やったら投票してくれるかもって。
なるほど。
うん。気持ちが。ちょっとだけ、人類を見捨てなくても済むかもしれないって。
でもこうもなろうってなったらどうするの？
いや、だからほんまにそんな調子じゃないですか。もう、頼むで。ほんと。
でも、こうもなろうってなるよ。
有権者とかいう人類、頼むよ。
期待しない方がいい。俺はこうもなろうと思ってるから、
うん、
そういう立憲民主党について一切ツイートしてないけど。いや、どうせこうもなろうにならんの。
いや、だから政治家なんかって。
なるなるなる。1000万、2000万、3000万もらってるやつらに、最低賃金もらってる人の気持ちはわからぬってメロスみたいに言う。
ああ、メロスは政治わからぬって。
そう。
うん、
しかし王が悪いことしてるのはわかる、
うん、単純やからね、
メロスはね、うん、メロスはユリブタちゃんなんですよ。
まあそんな感じでまた来週、
はい、
皆さん頑張って応援していきましょう。
はい、
さよなら。
さよなら。